大家好，
こんにちは。
这里是中日闲话。那么，我们来听今天的第一个新闻吧。我要像风一样自由。九五后女孩辞职信走红。近日，一位九五后江西姑娘的辞职信在网络上走红，引发广泛的关注和讨论。该女孩的离职员工申请表上，辞职原因一栏写着"我要像风一样自由"。据其雇主称，这封辞职信是个1998年出生的女孩写的。她在一电商公司做客服，今年7月10日入职，只做了不到2个月。主要是由于她在拨打回访电话时态度不佳，被老板批评了几句。
私は風のように自由でいたい。20歳の女性の辞表が話題となっています。最近、とある20歳前後の厚生省出身の女性の辞表がネット上で話題となっており、多くの注目と議論を呼んでいます。当該女性の離職申請書の辞職原因の欄には、私は風のように自由でいたいと書いてありました。その女性の元雇い主は、この辞表は1998年生まれの女性が書いたもので、彼女はネット通販会社で接客を担当していて、今年の7月10日に働き始め、2ヶ月足らずで辞めてしまいました。その直接的な原因は、彼女が営業の電話をする態度が好ましくなく、上司に少し怒られたからと説明しています。
你不觉得这个辞职栏的原因写得很有诗意吗？我要像风一样自由。
ちょっと詩的なね、ニュアンスがあるけど、これ
さ、
これが話題に になったのってさ、日本ではそのゆとり世代っていう表現があって。教育の方法がちょっと変わって、そのあまり激しく勉強しないで、自分の個性を伸ばしていこうっていう教育方針が一定期間続いたことがあったんだよ。でその教育方針は僕で終わったんだけど、でそのあまり勉強しない制度の下でその育った子どもたちのことをゆとり世代っていうんだけど、そのゆとり世代を風刺してこういうのがよく取り上げられるんだけど、このニュースの意図ってそういうことなの？中国でもなんかそういうのがあった。
哦，确实，我之前也听说过日本有一个叫宽松世代嘛，然后我还听说这个东西被拍成了电视剧，然后也引起了好多的关注。对对，其实中国也是一样的，中国是大家会这样区分那个年轻人，会说80后、90后、70后，然后。大家本来就是给70后定的标签还比较正面，就是他们很努力，然后从80后开始就觉得80后的孩子，就是因为是从那时候开始变成了独生子女政策嘛，然后就被家长溺爱的很过分，然后不就也不是很好好学习，然后不是很努力，但刚开始是这种形象，后来有了90后以后，大家可能觉得90后的孩子更有个性，就像你说的宽松世代一样，对对对，然后可能更自我，就经常会做出一些离经叛道的事情，就是很不一样的事情，或者是一些60后、70后无法理解的事情，就是这是按出生年月算的嘛，然后除此之外还有什么85后、95后这种，然后现在最近的大家会说00后，
そうなんだね。
00后已经17岁了嘛，今年算，然后他们逐渐要读大学，然后又会变成一波新的年轻人。但关于他们现在的就是工作上了这些话题还不多，现在主要都是九零后嘛，我们这一代的年轻人，然后经常会有这些问题。我记得。大概是去年还是前年，其实还有一封辞职信，这一封辞职信是有一个前传的。之前最开始火的那个，他是说他在辞职信里写，他说世界那么大，我想去转转。
分からなくもないよね。世界は広いし、回ってみたいって気持ちも分からなくはないけど、その中国では僕なんでこういうこと言い始めたかっていうと、やっぱニュースでさ、情報って書いてあったから、なんか。七連法、八連法、九連法とかっていう分け方をするんだなって思って。
对啊，对啊，对。然后还会有一些老人家，他们会故意开玩笑说我是80后。那其实他那个80后不是80年代出生的那个意思，是我已经80岁了。
若くいたいものね。
他们会开玩笑说，对对对，我也是80后。对。
なるほどね。
对。其实对啊，就是。 很多就转发这些信的人，可能是他们自己也是90后，可能他们自己，我想可能在工作上遇到一些不如意，然后突然看到一个这样潇洒的女孩，然后说我要像风一样自由，然后立刻就可能引起了他们内心的共鸣吧。也许也有这方面
な
的
るほ
原
どね。
因。
確かに若者にとっては共感っていう意味もあるだろうけど、例えば知念法、バリン法の人にとってはそんなに簡単に自分のやってる仕事を捨てて風のように自由でいることはできなかっただろうから、なんだろう、世
对
代が
や、对
進むに
や。
つれて考え方もどんどん変化していってるよねっていうことで、面
对
白い
や。
な。
我记得刚才我说的那个，就是世界这么大，我要去看看的那个女，也是一个女孩，然后她也是个，好像也很年轻。她本来是老师，结果因为中国的，在中国老师也是一个，就是挺好的
そうだ
职位
ね。
嘛，因为会算是，对对对，就是有很多保险啊什么的，都很。工作很稳定，然后他就辞职了。后来后续报道说，他去云南开了一家客栈，好像是云南，对。然后他还在那里遇到了他的老公，然后他们两个在一起结婚，在云南就一直办了个
そん
客
な
栈。
運命的なことある？へえ、そうなんだ。
然后过着对让大家很羡慕的日子，好像是这样。
この、じゃあその、もともと教師だったっていうけどさ、中国って雇用形態とかどうなってるの？このニュースにある女の人って多分アルバイトだよね。二十歳って書いてあるし。正社員
我
とか
想
なのか
可
な？
能
あ、
不
そうなの？
是，可能，但是在中国其实没有分特别清楚，比如说契约就是合同工和C 社你这种，我看他这个电商公司应该是一个比较小规模的，比如说他可能是在网站上开了一个淘宝网店啊，像这种比较小规模的公司，可能对他来说，合同工和那个正式社员的区别不是特别的
ああ、
大。
なるほどね。
对对对，但是你想，他只做了不到2个月，即使他是正式的员工的话，他可能也还在实习期间，就完全没有拿到正式员工应该有的待遇。
まあちょっと怒られて辞めるくらいだからね。
对呀，但是，对呀，其实可能也有人会批评说，这个女孩不是特别的太脆弱了，就是只是因为她。就是工作表现不是很好，然后被他的上司批评了几句，然后他就辞职了。
まあでも、さっきのゆとり世代の話だけど、結構そういうことがテレビとか新聞とかで取り上げられることも多くて、正社員で入ったのに、そのちょっと怒られたから1週間で会社に来なくなっちゃうこともあるんだけど、そういうことをバックレるっていうけど、
那他们会被那个公司处罚
い
吗？
や、
或者是什么？因此被公司辞退
ない
吗？
ね。特に僕もそこら辺あまり詳しくないけど、特に怒られるっていうことはないんじゃないかな。だけど何の手続きもしないと会社は半年とか1年間とか、その人の働いた分の、記録を保管しなくちゃいけないっていうのを聞いたことがあって、それがめっちゃめんどくさいとは言ってたけど、まあゆとりだからしょうがない
对
よ
呀，
ねみ
确
た
实
いな。
是，就给公司添了很多麻烦。其实这个女孩她本来就是做客服啊，其实这是她的全部工作，她唯一需要做的大概就是在打电话的时候态度比较好嘛。但是她这个如果都做不到的话，作为老板确实会很着急
そう
啊。
だね。
对啊，如果她没有，对啊，客人因为她的态度不好，然后以后就不买他们公司的产品了，这其实很大的损失。
この
对
人
呀。
はまだ2ヶ月だったからいいと思うけど、先生やってた人って 非常にまずいと思うんだけど。
对对，那个我大家就是觉得，就是觉得可惜，也说就觉得他真的好有梦想，可能他真的是有梦想的人才会，辞职，因为就是在中国有这个什么五险一金这样的说法，就是会有5种保险，然后有一个什么金，可能是什么津贴或是什么，就是这是在就像教师啊或者是什么事业单位，就是跟政府会有关的或公务员，他们其实是最稳定的嘛，然后一般也不会被辞退，然后对啊，就很令人羡慕的工作。像可能这个女孩的客服就 也很，其实他不做这个，他也可以很快找到另一个公司做另一个科目，但是老师就没有那么容易，他还要考各
そう
种
だ
资
ね。
格证啊，对啊，而且竞争很激烈的。
そうだよね。じゃあ中国では先生とかそういう国と関係のある企業が最も安定してるって言ったけど、その安定ってさ、福利厚生がめっちゃ良くてクビにならないっていうだけ。給料はそんなに高くない？結構高い？
对，对，就工资其实是不是很
ああ、
高
そう
的，
なんだ。
就像老师啊，或者是公务员，但是，福利会很好，对，
日本もそうで、
对，可能，
日
果然
本
是这样。
公務員とかは基本的にクビにならないから、結構大学生とかでも公務員になりたいって人はいるね。福利厚生がとっても良くて、クビにならなくて、でもそんなに給料は高くないけど、退職金とかがめっちゃ高くて、もう一生が保証されてるから、公務員になりたいっていう人が多いね。
果然是这样，对呀，对呀，中国也是这样的。就我现在，因为我马上就要毕业了嘛，明年就会毕业。然后我身边的很多同学都在准备公务员考试。
ああ、そうなんだ。へ
竞争超级激烈。就如果你想当一个国
え。
家公务员，国家政府的公务员，你需要一些特别火的职位，你可能要在两三百个人之间就只选一
ああ、
个
そう
人
なんだね。
这种。
それって
超
さ、
级激烈。
ただの公務員っていうわけじゃなくて、官僚ってこと？その政府に入って仕事をする、めっちゃ忙しい人の試験を受けてるってこと？
对，其实在中国，就是康州这个和公务员的，就是几乎是重合的。
あ、
我
そう
的
な
感
んだ。
觉是，对对对，
え、じゃあ、
就是可能，
じゃあどういうふうに分けてるの？その受ける試験はみんな同じものを受けてるってこと？
我想问你在日本官僚和这样公务员的区别
国
是什
家
么
一種と国家二種があって、国
呢？
家一種っていうのは、いわゆる官僚のことを指してて、何々省とか内閣府とかに入る人たちのことなんだよ。で、
那公务员呢？
いや、みんな公務員なんだけど、で、国家二種の人たちは地方に入る人たちなんだよ。つまり国の中心に入るか、地方に入るかっていう。で、
是这
地
样
方
的。
の方はそんなに難しくなくて、結構みんな受けるんだけど、やっぱり国の中心ってのはすごく難しくて、僕の友達も受けたけど、その友達、僕の出会った中で多分もう最高級に頭のいい人なんだけど、その人も落ちちゃって。
哇就是你前阵子跟我说的那
そうだ
个，
ね、その人
すごく頭が
めちゃめ
いい。
ちゃ頭いいの。え、僕
哇。
本当に分からない。その審査基準っていうのが本当に分かんなくて、頭の良さで言ったら絶対その人は誰にも負けてないと思うのに、どういもうそのもう国がその見る目がないと思ってるんだけど、僕は。
可能他们在选拔这些人的时候，除了他的，怎么说？除了他的智力以外，可能还要再考虑他的社交能力吧。我觉得交涉能力很重要啊，还有他的性格啊，
そうだけ
这
ど、
方面。
中国でもそうなん。
中国，如果你这样说的话，其实中国的公务员是分国家公务员和地方公务员的。
あ、じゃあ
其
同
实
じ
有
なん
点
だね。
像，其实，对对对，如果你考国家公务员的话，是特别特别难的。但地方公务员也很难，就是因为保障也很好，但要比国家公务员稍微好一些。
ああ、なるほど。B。
然后，
国家公務員よりも地方の方がいいの？あ、地方の方がちょっと
あ、不
簡
是，
単ってこと
是
か。
更容易
なるほ
进。
どね。
对对对，更容易进。然后，对中国的国家公务员也是，就是那些特别厉害的省、厉害的部门，比如说商务部啊，像这种发改委、发展改革委员会这种部门。就竞争就超级激烈。就我也是有一个学姐嘛，她本科是清华的，然后研究生是北大的，她最后也是跟一堆的北大和清华的学生在竞争，然后最后才获得了那个商务部的一个
ああ、
职
なる
位，
ほどね。
就真的很难
あ、じ
很
ゃあ、
难。
中国で、国家公務員になる人は、やっぱり、北京大学とか清華大学の人が多い。
像商务部这种很厉害的部门是这样，但是其实因为你要是想要进 公务员的话，你必须要参加他的那个国家公务员考试。其实有的时候反而像好学校的学生，他可能不太经常准备这个考试，他可能分数并没有那么高，反而是就是一些比如说他从大二就开始就是准备了两三年的同学，他可能会表现得更好，所以也不一定
啊。
对，但是但是我觉得他们在选拔的时候还是会看这个学生的学校啊，如果他的学校很喜欢的话，对，他可能会更
轻易。
对，而且听说商务部的精英们大部分都是就是名校毕业
的。啊，まあまあ大体そうだよね。日本も大体官僚って言ったら東京大学の人が行くものだから、まあだけど今はすごく平等化がいろんな面で進められてて、例えば定員が10人だったとすると、そのうちの半分は女の子じゃなくちゃいけないんだよ。つまり5人男の子5人女の子っていう、その男女半々じゃないといけないっていう決まりがあって、
あ、会有这么严厉的规则。
そうそうそう、
就必须要保证一半一半。
そうそうそう。
那对哪个性别的人更不公平呢？所以考公务员的女生多还是男生多？
男の子の方が多いから女の子にとってはちょっと有利。
是这样的，那可能中国刚好相反吧。我觉得在中国考公务员的女生更多。
啊，そうなんだ。
啊，尤其是地方公务员。
啊，
对，尤其是地方公务员，他们会更愿意要一个很安逸的职位，因为在中国公务员挣的不是特别的多。
だけど安定はしてるもんね。ということで、まあ、公務員ってのは安定してていいなと僕も思います。ってことでまとめて
那我们来听下一个新闻吧。
じゃあ僕の話題ですね、学生が仕事を理解するためのインターンシップが夏以降前年同期比で約7割増えています。経団連の指針によると、大学新卒の採用活動は4年生の6月から面接などの選考活動が解禁され、企業はその年の2月末まで採用目的で学生に接触することができません。しかしインターンであれば採用活動前に学生の個人情報を集めることができるため、実質的に一種の採用活動としてインターンを開催する企業がここ数年で増えてきています。今回のインターン開催の急激な増加の原因は、今まで5日間以上のインターン開催を求めてきた経団連が方針を変更し、1日型のインターンの開催を認めることにしたことが大きく影響していると考えられます。
为使学生理解工作内容的就业体验实习，在夏季过后比前年同期增加了约70%。根据日本经济团体联合会的准则，在对大学新生进行的招聘活动中，面试等选拔活动要在四年级的六月才能被解禁，也就是说，直到该年的二月末，用人单位无法以招聘的目的与学生进行接触。但在实习的情况下，由于可以在招聘活动前收集学生的个人信息，近年实质上以招聘活动为目的而开展实习的企业不断增加。本次实习活动激增的原因主要在于，迄今为止都要求开展五天以上实习的经济团体联合会改变其旧有方针，认可了仅需一天的实习体验，给整个形势带来了巨大影响。我真的是没想到，原来日本的就是就职会是这样的一个
就活ね，
就是程序。对对对，
日本の就活って結構なんだろう、形式ばってるっていうかな感じで、日本って制度として新卒一括採用っていう制度なんだよ。つまり大学を今年の春に卒業した人を重点的に取るっていう制度なんだけど、で大体面接は大企業の面接は6月からなんだけど、まあ大企業っていうのはその経団連に所属している企業っていうのは大体大企業だから、その大企業の面接は6月からなんだけど、大体みんな3年生の冬とかから、まあ夏とかから始める人もいて、だから本当に1年間かけて就活するみたいな人が多いね。
那最早就比如说他会告诉你你被录取的这种 最早录取信息会什么时候公布啊？
つまり内定が出るのが最も早いのはいつかってこと？大企業かベンチャー企業かによるんだけど、大企業だと絶対に6月以降なんだけど、 ベンチャー企業だといつでも出していいんだよ。だから、
そうそう。就三有可能也有可能比如说三年级末的时候就可以收到一些中小企业的
そうだねもうあの大学1年生とか2年生とかで内定持ってるっていう人もいるし、
うん
うん、だから本当に
あ
だから経団連に入ってる人はあの6月からだけど経団連に入ってない人っていうかその企業はその守んなくて大丈夫ってこと、
うん
うん、
而且对啊还会有这样一个团体会规定嗯这样的一个比如说招聘的一个准则
そうだ、ね、
经济团体联合会、
うん、
而且大家都很自律就是各个大企业、
うん、
是这样吗
そうだ、ね、今までは自由だったんだけど自由にしちゃうと学生の勉強に影響が出るって言って前までは大学 の, その面接などの選考活動が解禁されるのは8月くらいからだったんだよだけどその、
うん、
あの後になると卒業論文書くことにも支障が出るし就職活動っていうのが長くなれば長くなるほどあの学生にとっては不利益なんだよ、う
ん、对
就職活動に時間を割かなくちゃいけないから
对啊其实如果他把这些就职的活动提前的话等于说学生可能就要花一年多的时间来准备这个招聘
そうそうそう
对啊其实很痛苦的现在我们真的在经历这种过程、
嗯、
就觉得哦、oh, ，就分身乏术，就觉得好希望有很多我自己。就这边一边要准备毕业论文嘛，
嗯嗯
然后另一方面就很多同学在准备秋招。
嗯嗯
对，其实在中国是这样，就并没有一个严厉的要求或者一个团体说你不能在什么之前来要求来招聘。但是大部分的企业都会很自觉，就很正常的，就是都是这个时候，就是。大家叫秋招和春招、
嗯、
秋招是指就是大四或者是研究生毕业前的就是刚开始最后毕业的那一年的第一个学期开始、
嗯、
然后它会一直持续到你毕业这个学期的春天嘛、
嗯、
因为你是在夏天毕业然后一直会持续到春天但这个跟行业也有关系比如说像那些特别有名的企业、
嗯
或者很大企业或者是 国企他们会在秋招就招很多人基本都招满了
そうなんだ、
うん
あまあ、日本でもそうで6月以降に選考活動解禁だから6月7月8月ももちろんやってるけどだけど大企業のほとんどは6月の前半にはもう全部内定を出すから、
うん、
7月とか8月になるとその経団連に所属している中でもうん、別にそんなにパッとした企業パッとしたっていうか、まあ、業界1位2位3位くらいの企業はもう選考終わってるよっていうのがほとんどだね、
哦、果然是这样、哦、不过其实实习这件事情在中国就 很普遍、
うん、
但很少会有这种就是一天的实习これは、
うん、
就是在对对对在中国的实习他真的是让你帮他做一件什么事、
嗯嗯、
就像掰兜一样、
嗯嗯、
对对不会有这种体验工作的实习
これは
很少
体験っていうよりも、
うん、
インターンシップって言ってるけど1日型のインターンシップってだいたい会社の説明会とかっていう形なんだよ、
うん、
だけど説明会っていう名前にしちゃいけないんだよなんでかっていうとやっぱり経団連がやっちゃダメって言ってるから6月以降じゃないと
也就是说他们会招就是会招聘那些实习的人其实这个时候就是在做
そうだね会社の
招聘
説明会、
哦、为什么一定要提到这么早其实我觉得六月份开始也完全来得及啊他们三月份才毕业
そうだねだけどあの早めに決めたいじゃんみんなもちろんながらもちろんのことにあのだけど、
哦、
説明会が始まるのは大体3月くらいなんだよ3月くらいから説明会が始まってで6月に面接が始まってで内定が出るっていう形なんだよ。
哦，原来是这样。
で中国、
哦、中国的话是会、就是很普遍的是实习的就是他先招聘你，也不是招聘你，先面试，然后笔试，让你获得他的实习岗位，然后他有可能在这个比如说实习的五十个人里再选二十个人，他会留下来录用。
嗯
会这种就是他会 经过两重的选拔
啊そうなんだ、嗯、
不过那刚才你应该会很着急吧如果你从加拿大回到东京或大阪的话对啊
あのそうなんだけど、
就是、 就马上就要参加这些。
いやだけど、あの、2人ともそうじゃん。僕たち2人とももう今年が最後の年だし。
但我想留学啊，所以我要继续享受。
そうだ、ずるいやつだ。そうだそうだ、忘れてた。あ、そうだそうだ。
对啊。
あの、
但我很痛苦的，我在申请
とかね
的路程之中。对啊对啊。嗯，很明显的，像大学毕业，尤其是大学毕业，会分成三波人，一波人是找工作的，一波人是准备出国留学申请的，另一波人是准备考研的。
あ、そうなんだね。
就是完全不一样的生活，在这个最后的半年，但都过得很辛苦。
そうだね。日本の場合は、あの、学部卒で就職しちゃうって人が多いから、ある程度、まあ、大学院を受ける人もいて、海外に留学するって人はあまりいないね。1割もいないんじゃないかな。だから、
哦、中国还蛮多的。
そうそう、中国すごいな
って。我觉得对啊，可能比率很高很高。像我们本科的班，我是学日语的，但是对啊啊，其实学语言的话会出国的人会更多一些、啊。
まあまあまあ、
我们班对啊，就出国的人很多，出国留学的是两个人好像，然后但是有五六个人都去五六三四个人吧，大概去日本就职了。然后剩下的人。除了一个人在国内就职外全部读研、
中国でさ、就職するってなったらさ、どういう企業に就職するのが、なんだろう、どういう企業が、どういう企業に就職したら一番すごいの？
一方面是就有两个标准嘛，一种是赚钱最多的，另一种是最稳定的。如果是最稳定的话，就是公务员。但还有另一种叫国企，就是国营的企业嘛。就是他们的收益都很好，然后会对公司的企业的员工待遇也很好。然后最重要的是，如果你在北京找一个国企的话，你有很可能就把户口落在北京，在北京，能够有一个北京户口是很不容易的事情。对啊，然后如果挣钱多的话，就会去投资领域啊，就比如说银行前两年也很有人气，然后最近更有人气是挣的更多的投资银行啊，就或者是券商，就是搞证券交易的这些。
じゃあその
金融业。
中国の言うその投資銀行っていうのはさ、その中国の銀行に就職するってこと？日本で言うその投資銀行に就職して、あのお金がめっちゃ欲しいんだったら。大体外資系の投資銀行に就職するんだけど、
あ、是等于说是外资企业吗？还是外资的？
外资企业。
哦，以前在中国的外企挣的也很多，但这两年因为可能中国的企业发展的比较好，就是其实有一些大企业就是待遇也很好，但这些企业要不就是 make 啊，就是等于说制造业或者是贩卖业嘛。都没有那个金融业挣得多，所以大家会更愿意去金融业。
啊，そうなんだ。へえ。
对啊，还有一些就是比较专业的，就比如说学会计的同学会去会计师事务所，然后学法律的会去法律事务所。
まあまあそうだね。
日
本ではだいたいその外国の企業じゃなくて日本の企業に就職するっていうんだったら、人気なのはやっぱり財閥系の企業だね。あの三菱とか住友とか三井とか、
肯定是这样的。如果能进到，对啊，五大财阀的话，
が人気ですね。
像学日语的同学就，很想进。但其实，这样其实对男生比较有利，因为学语言的同学女生比较多，男生就会很少。如果这些企业想要男女比一样的话，其实。男生会更容易进。
企業では公務員ではその大体男女同数っていうのが原則なんだけど、企業ではやっぱり総合職と一般職で分かれてて、総合職で言うとやっぱり男の子の方が圧倒的に多いね。
あ、好不情愿啊。
だからまあいろんなことが違うなってことで、今回は。僕にとっては結構近近の話題、就活とかいう近近の話題で、一方で、あの風のように自由に生きていく人もいればっていう感じで、みんな。
然后如果能看让同学们听到我们的这些关于中日的招聘的这些信息的话，如果有所帮助就更好了。
今回はここまでということで。
那我们今天就到这里
喽。また次回。それではさようなら。
拜拜。